ローマ人への手紙第4章。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。なぜなら聖書は何と言っているか。アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたとある。一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく当然の支払いとして認められる。しかし働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められるのである。ダビデもまた行いがなくても神に義と認められた人の幸福について次のように言っている。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。罪を主に認められない人は幸いである。さてこの幸福は割礼の者だけが受けるのか、それとも無割礼の者にも及ぶのか。私たちは言う、アブラハムにはその信仰が義と認められたのである。それではどういう場合にそう認められたのか。割礼を受けてからか、それとも受ける前か。割礼を受けてからではなく無割礼の時であった。そしてアブラハムは割礼という印を受けたが、それは無割礼のままで信仰によって受けた義の証印であって、彼が無割礼のままで信じて義とされるに至るすべての人の父となり、かつ割礼の者の父となるためなのである。割礼の者というのは割礼を受けた者ばかりではなく、我らの父アブラハムが無割礼の時に持っていた信仰の足跡を踏む人々をも指すのである。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは立法によるのではなく信仰の義によるからである。もし立法に立つ人々が相続人であるとすれば、信仰は虚しくなり約束もまた無効になってしまう。一体立法は怒りを招くものであって、立法のないところには違反なるものはない。このようなわけで全ては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、すべての子孫に、すなわち立法に立つ者にだけではなく、アブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。アブラハムは神の前で、私たちすべての者の父であって、私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。すなわちおよそ100歳となって彼自身の体が死んだ状態であり、またサラの胎が不妊であるのを認めながらもなお彼の信仰は弱らなかった。彼は神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ栄光を神に帰し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから彼は義と認められたのである。しかし義と認められたと書いてあるのはアブラハムのためだけではなく、私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのである。主は私たちの罪過のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのである。